都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
ということで、
うん、
都市ミナティでございますけれどもね、
ハロウィンですね今日。
収録日ね、
うん、
がハロウィン
10月の31日
はい、
うん、
前回ハロウィン会やってるんでね、
そう
感慨深いもんがありますけども、
なんか記念日にね何かをするといいらしいんですよ。
ん、
新しく始めるのがいいらしいんですよ、記念日に。
ほうほう。
というのも、あの時に始めたなみたいなのが思い出せるから簡単に。
うん、ああ、そういうことね。なんかやるよね、そういうの。結婚記念日そういうのにしたりとかね。
そういうこと、そういうことですって。だから僕もね、まあこういうハロウィンだから、なんか始めようと思って、近所のペットショップで動物買ってきたんですよ。
ああ。
うん。
それいいですね。もう忘れないですからね。その日
誕生日となるからね。結構動物の誕生日とかって忘れがちだから、まあ買った日を誕生日とするみたいな。
覚える必要あんのか。
いやいや、あるでしょ。誕生会するでしょ。
あ、そうなんだ。
だから、誕生日には、ペットが食べられるようなケーキを用意したりとかするんですよ。
ペットケーキなんか食うんだ。
あ、いや、ペット用のね。
ああ、そうなんですね。
そうそうそう。のことをしたりするんですよ。だから、今日ちょっとペットね、買ってきまして、真横にいるでしょ。
ちょっとわかんないですけど、
体長が 1.5 から3メートルの大型獣人が
そのさ、1.5 から3メートルっておかしくない？もういるのに大体わかりそうなもんね、倍違うんだからさ。
がっしりとした体、両肩にめり込んだような頭部のせいか、うん、歩くときは前かがみになる、あの獣人がいるでしょ横にな
んだろうな、飼ってる割にはすごい説明してる感じが強いんだけど
1980年に後ろ姿を撮影された大型の獣人がいるでしょ横に、
ね、おい、
え、
獣人って獣人飼ってないでしょあなた。何ですか、ね、獣人っていうのは。
すいません、僕がずっと言ったのは、
うん、
ヨウイというですね、巨大獣人ユーマでして。
獣人って何、獣の人ってこと？
そう飼っておりません。すいません、飼っておりません、申し訳ないです。
ヨウイ、
ヨウイ、これね、1980年8月の3日オーストラリアニューサウスウェールズ州コックスハーバーで、目撃されたと。
はあ、
午後8時過ぎですよ、まあ、今ぐらいの時間ですよね、うん、ちょっと遅い時間ですよ、
うん、
クラリン・ブリューワという方がですね、自宅で友人と過ごしていた時、不審な物音を聞いた、うん、
はあ、
ブリューワさんはドアを開け、音の下庭の茂みを見た。すると全身毛むくじゃらの巨大な怪物が前かがみにゆっくり歩いていた。ヨウイだ、すぐさまカメラのシャッターを切った。オーストラリアで噂される獣人ヨウイの世界初の実在する証拠が残された瞬間だった。
じゃあみんな知ってるんですね。
そうです、
知ってた上で出てきたから撮った
と、うん、一応伝説、噂、伝承としてはまあここにあったんですけれども、誰も発見したことないから、だから日本でいうところの活発うちの子とかみたいなもんですよ。あれはね、目撃した人はいますけど、
そう、ね、う
ん、もっと信憑性が薄いものだと思っていた、うん、なんですけど、ブリューワさんはそれを見かけたと。だから
見かけたのが撮ったんでしょ、
う
ん、
そう、初、
うん、すごいですね、
うん、というのはまあ、ユーマであって飼ってません
でしょうね。
はい、はい、ではいきます。
なんか俺が愛着なくなるのは分かるんだけど、お前も愛着なくなってきてない？その、
いいんだよ、うん、俺いつだってやめていいと思ってるからな俺もうい
やいや、こっちのセリフなんだけどな
教えて都市伝説。
はい、
はい、その時話したいことを話すというような、まあシンプルな企画なんですけれども、今日ハロウィンですよ。
はい、うん、そうですね、 OK
です。
こだわってるね。
あなた、ハロウィン好きですか？
まあ特にどちらでもないというのが正しいかなって感じですね。
でもそういう人多いですよね。なんか騒げるっていうイベントなだけで別に特別な思いないみたいなね。日本のイベントでもないし別に。
まあそうですね、まあ、騒げる人にとってはいいイベントであ る,、まあね、あるだろうし、
うん、あるでしょうけどね、僕はね、特別な感情あってね、
うん、
むちゃくちゃ嫌いなんですよ
ハロウィンが。
ハロウィンが
特別嫌いになる理由あります？
特別嫌いになる話があるんですよ。
あ、あるんですね。ちゃんと理由があるんですね。
そう、う
ん、
奥さんがはしゃぐんですよ、ものすごい。
ああ。
で、ディズニー行こうって言い出すんですよ。
あの、なんだっけ、ハロウィン仕様になってるんです
よ。
うん、
かなりね。悪役が結構目立ったりするんですよ。
うんうん。
うん、あの、なんつうか忘れましたけどね、あいつら。
ナイトメア。
ヴィランズ。
知らない。
ヴィランズって言うんですって、その敵役のことをね、ヴィランズって言うんですって、敵役の奴らのことをね。
あ、まとめて？
うん、そうそう。そいつらが目立ったりするんですって。
あ、ヴィランね。そういう意味か。
ね、そうそうそう。
わかったわかった。
あの、僕ね、ディズニーランドあんまり好きじゃないんですよ。
うん、
歩くのもあんま嫌だし、
うん、
あの来てる人も苦手だし、
うん、
人が多いとこ苦手だし、
うん、
そういうのもあって徐々に徐々に嫌いになって、今ピークで嫌いなんですよ。
何がディズニーランドが嫌いなの？
いやいやいや、あのハロウィン、
あハロウィン、
あの渋谷の感じも嫌いだし、騒ぐ感じもね。だから今日はあのハロウィン嫌いだから、
うん、
あの惨殺事件の話しますね。
いやいや、え、それは何、ハロウィンに対抗して
みる？そうです、そうです。ハロウィン嫌いだから
惨殺事件を言われたかとて、
うん、気分悪くしてやろうと思って、
あ、
気分悪くしてやろうと思って、ね、うん、ハロウィンの気分でやって、まあ、今日配信するわけじゃないけれども、
そうだよ、
うん、
まあでもお前の気持ちが収まるんだったら別にいいけど、
それで行こうと思ってます、
うん、
惨殺事件
やったらいいけど。
いきます。タイのバンコクのベジタリアンレストランでとんでもないことが。
いやもうあの、そうなんですね。ハロウィンもうマジで関係ないんですね。
恐ろしいですよ。
あ、
あなた、
はい、
タイバンコクですよ。僕行きましたよ。
普通に
去年、うん、あなた今年も行きますよ。
うん、
うん、そのね、まあ、タイのバンコクにある、まあ、小さなベジタリアンラーメンレストランで、
ベジタリアンラーメンレストラン、
だから野菜のラーメンですよね。野菜ラーメンみたいなもんよ。
あ、チャーシュー入れないみたいな。
あの健康食流行っていてね、
うん、
うん、海外タイはね、うん、でそこで、うん、なんかね、日本食も結構あってね。
ラーメンはじゃあベ、あれに入らないってことね。ベ、何ベジ、なんていうの、
はい、入んない、入んない、入んない、そんな、入んない、入んない。
入んない、
入んない、入んない。で、ベジタリアンラーメンレストランでとんでもない恐ろしい事件が発生したと。お客さんがね、野菜スープなのに、うん、なぜかひき肉が入ってるぞ。おかしいだろって。
うん、
俺は健康食に来たのに、なぜ肉入れるわけって怒ったわけですよ。
ベジタリアンって歌ってて肉入ってたら、それはそう、怒りますよ。
多分。
僕だって。
短パン T シャツのやつ。
いやいや、なんか。タイのイメージ。
いや、違う。こういう、健康食品みたいなのを歌ってるところに行くやつって、なんかやけに短パンじゃないですか。
それジョギングとかするのが好きだからじゃないですか。
ちょい、長めの靴下。
いや、わかるわ。
で、あれ、
言ってる子がわかる。
高めの靴、トレーニングシューズ。
うん、いねえよ、そ
っちに。嫌いなんだよ、あれ嫌いなんだよ、気持ち悪い。
アメリカの人のイメージだわ、それ。
あ、わかるわかる。うん、まあ、そういう方がね、おかしいだろと。わしは健康食品っていうのは野菜スープのみ着てんのに、
うん、
肉入っとるぞ、って。おかしいだろ。
まあ、そいつが正しいでしょ。うん。
警察に通報するんですね。
ああ、結構大ごとにしちゃうんだね。うんうん、
その、店に言うんじゃなく、警察に通報するんですよ。おかしいぞ、肉入れてられてんだよ、うん、俺は。って警察に言うんですよ。
まあまあでも、なんかいろいろある
んだけど。こんな警察がね、うん、うわ、めんどくさいな、なんて思いながらも、まあ一応電話来たし、行こうかってなって、念のために出動したんですよ。
うん、念のため、うん、まあまあ。
で、その店を調査したんですね。
店を、ああ、そうか、そうか、そうか、
ね。ベジタリアンラーメンレストランをね。
ちゃんと、うん、ひき肉使ってねえから。
とんでもねえことが発覚したと。
うん、
使われていた肉は豚や牛鶏じゃなく人の肉だったんですね、
う
ん、
ほう。
レストランのキッチン、えげつないです、壁や床には血が散乱しているんですね、
うん、
他の肉は食堂で使われる、まあ、あの浄化槽っていうね、うん、あの汚れとかいろいろ血とか抜くところの中に見つかってたと、
うん、
あのだからあの、うん、ラーメンの中に入れてた肉以外の人肉ね、
あ、うん、残りのパーツってこと？
そうそうそうそう、うんうん、浄化槽の中に見つかっていたと。でその肉ってじゃあ誰のなんてなるじゃないですか。
まあまあまずそこだよね、うん、
常連だった61歳の男性
は、
その常連だった61歳の男性のバラバラにしたひき肉を客に食わしてたんですよ、う
ん、なんで全然わかんねえ、そのえ
調べるでしょ、うんうん、だからなんでじゃあバラバラにしたのって、
そう意味がわかんない、
怖いじゃないですか、
うんうん、
警察によると社長と常連客は店で言い争いをして、で男性がこの言い争いをして60歳の、うん、常連客が殺害されたんですよ。
あ、そこまではまあわかるわ。
で実際に頭には鈍器で殴った傷があったし、体は多数の傷やスライスした跡が発見されたと。
スライスって、
うん、この店の社長であり容疑者は人肉を調理しお客様に提供しようとしたと述べたという、
うんうんうん、
話が残ってるんですよ、これ。
そんだなんで提供しようと思うんだよ。
わかんない、
ね。全然その理論がわかんないけど。
しようとしたって言ってるんです。一応、写真あるんですけど見ますか、あの、キッチンと。
どこの部分、
ベジタリアンラーメン、ひき肉が入ってる。と、
ああ、それは見たい。
と、キッチン、血まみれの。
うん。
あと、あの、肉とか悪いの浄化層。
うん。浄化層ってよくわかんない。うん。
一応、はい。これが、ベジタリアンラーメン。
もう別に普通に美味しそうじゃん。
ちょっと肉入ってるんですよ。赤いのとかね。肉が入ってて。うん、
これか。
はい。
ちっちゃい。
キッチン血まみれなんですよ。
あ、ほ
ん
とだ。
ね、うんうん。一応この浄化槽って言って、まあなんかちょっと洗濯機に近いですけどね。洗濯機ですけど、ていうかね。
うん。
で、まあ一応こういうふうに。
ここで解体したってことで血がついてるってこと
そう。で、この浄化槽の中に、肉が、他の残りの肉が入ってたと。
じゃあ、ひき肉にした部分以外は、後々使う気だったのかな、
うん、でしょうね。お客さんに提供しようと思っていたって言ってるんで。
なんだから、っていうか、そもそも論として、その、はい、ベジタリアンラーメンってなんで肉入れるのかもよくわかんないし、なんなのそのサービスかなんかだと思って
んすね。まあ、だから、無駄にしちゃダメって思ったんじゃない、もったいないって思ったんちゃう、
証拠隠滅かな、
食わして。証拠悪くないそれ。だってバラバラにしてすりゃいいものを人の腹の中に入れて、
それでもう全くなくなるじゃん、うん、
でもさ、人気出たらどうすんそれで。
いや、そしたら人の肉で ローテーションすりゃいいじゃん。
違うやつ行くってことでしょ。
そうそう、またそれを食いに来たやつを、うん、あの
怖
っ、殴って、
うん、
ミンチして
コップンかー言って。
それ知らないか。言うかは知らないけど、
次行きましょう。はい。女児死体を掘り出し人形を作っていた男、
は
あ、というお話なんですけれども、墓場から子供の死体を掘り出して、
うん、
それから人形を作っていた男がいると。
ほうほう、
怖ない、
もうここだけでも再利用ってことですか。
どういうこと、
再利用というか、
いや死体って再利用とか、いやあなたちょっとおかしいですよ。言ってること
あれですよ、無駄にしたくないっていうことなんかなと思って、うん、
犯罪者側に寄らないでお願いだから。怖いから俺も一緒にいるの。
何が
早瀬再利用しようと思われちゃう。
再利用っていうか、あの、ね、目的が何なの、自分のためなのか、ね、
一応やっていたのは8年前なんですよ。
今からってこと、
今から8年前、うん、そのとか釈放されるということで、またこれが
再び、はい、
話題になったんですけれど、うん、8年前、新地信五郎とという場所がありまして、その場所の墓地ではですね、
うん、
墓石の肖像写真がスプレー缶で汚されるというですね、忌まわしい事件が連続して起こったと、
うん、
で捜査を行っていた警察がですね、こいつじゃないかと思ってちょっと注目していたのが、
うん、
郷土史研究家のアナトーリー・モスクビン。
全然わかんない、入ってこない。
郷土史研究家のアナトーリー・モスクビン、という
名前ね、郷土史研究家っていう肩書きの、
うん、そうアナトーリー・モスクビン、名前は
多分わかんない、
モスクビンという人物、
うんうん、
モスクビンはですね、
うん、
地元に伝わる埋葬だとか、うん、宗教行事を研究して地方雑誌などに投稿していたと、
うんうんうん、
だからかなりねお墓に、まあ、通っていたんですね。
まあまあ、うん、それなりにだからあれがあるってことね、名声がある
というか、うん、そう、うん、だけ通ってたし、こいつちゃうかと思って、
うん、
一応ですね、モスクビンのですねアパートとガレージを、うん、まあ警察が見てみたと、
うん、
すると発見されたのは墓で使用されたスプレー缶が、
うん、
なんですけれども、スプレー缶だけでなかったんですね、見つかったのが、
うん、
なんとミイラ化した子供の遺体およそ30体が出てきたと。
ほう。
遺体の主の年齢は全て3歳から12歳の女児、狙ってるんですよ、だからね、小さい女の子の、うんうん、まあ死体というものをちゃんと狙って掘り起こしていると。
で、すごいねそれ。
そう、逮捕されたモスクビンは警察の尋問に犯行を自白したと、
うん、
で、なんでそんなことをしたのってなるじゃないですか。
まあそうだよね、う
ん、モスクビン、どうしても娘が欲しかったんだけれども、
うん、
まあ郷土研究家っていうのがあまりね、うん、儲からない仕事だと。
あ、そうなん
らしいんですよね、うん、だからそんな少ない給与では孤児をもらい受けるということの許可がされなかったと。
はあ、うん、なるほどね。
で、うわーどうしようって考えた結果、行き着いた考えというのが、自分のために死んだ他人の娘を蘇らせようと決意。
は？
意味わかんないですよね。
自分のために死んだって何？
もうだからもう頭の中で頭おかしいんですよ。だから自分のためにっていうのが、うん、死んだ他人の娘を自分のために蘇らせようと決意したと。
あーですよね。
うん。蘇生のためにモスクビンの選んだ方法は、ドルイド教徒という、まあ、教がありまして、宗教がありまして、うん、さながらだったと。毎夜子供の、葬られている墓地を訪ね、墓石の傍らで眠ると。でモスクビン、死者とのつながりを感じ、死体を掘り起こして家に持ち帰った。罪を犯していることは分かっていたので、作業は夜中に行っていたというふうに、まあいろいろ打ち明けているんですけれども、
うん、
いっちゃん怖かったのがね、捜査委員会の中で、
うん、
モスクビンは遺体を掘り起こすとミイラ化させ、それから人形を作っていたと、
うん、
でモスクビンは自分が興味を失った人形を墓に埋め戻してたんですね。
へえ、うん
うん、で次の興味があるジョジーを掘り起こして、またミイラ化させて人形にすると、
うんうん、ミイラ化させてんだったら、うん、持つからいいかなって思ったけど、うん、そういうことじゃないんだ、
う
ん、
そういうことじゃないんでしょうね。
テンションが下がったらってことなんだろうな。
そうでしょうね。人形になって遊んでみて、
う
ん、
もう一通り遊んでもいいや
ってなったんだ、うん、つまんねえやね、
うん、
でその人形にしてるだけじゃなくて、体内にオルゴールを埋め込んで触ると人形が歌い出すように改造しているんですね。こうしてモスクビンは自分だけの死んだ娘たちに歌を歌い、物語を話し聞かせ、音楽をかけてお楽しみ会を催していたと。
はあ、完全に自分だけの世界作ってるね、
うん、そうなんですよ、うん、でね、家に同居していたんですって、両親が。
ああ、家族いるんだ、
うん、そうそうそう。でその同じね家の中で住んでて、こんなんやられてんのになんで気づかなかったのって、うん、
ねえ
言うんですけど、両親は、いや全然気づきませんでした言って、
いやーそれは嘘くさいな、
うん、まあね、まあでもそこは別にもう こっちがね、
うん、
どうするもんじゃないから、
まあまあ、ね、うん、
でモスクビンは合計80体近くの幼女の死体を掘り起こしたことを認めていると。
はあ、
うん、というものなんですよ。で今年この人形作家モスクビンが出てくると。
ああ、出所、
うん、
出所できるんだね。あ、できるか、うん、別に殺したわけじゃないもんな、ね、
精神病じゃないかって言って、
う
ん、
そうだね、う
ん、そう、精神病院で一応療養してたんですって。だからそういうことがあるから、うん、でモスクビンは今後ですね、まあ、出てくるんですけれど、また裁判が待っていると。精神病じゃ、精神
病の、まあ、
病院から出てきたから、
うん、
裁判では司法精神鑑定の結果が明らかになると。
あ、まずそれ終わってないんだ。
それも終わってない。一応病院出たんですね、今まで、
うん、
出てくると
治療してて、
そうそうそうそう、モスクビン、
え、じゃあまだしばらく出られなそうな感じしちゃうけどね。
モスクビンの顔と人形気になりませんか？
うん、顔は別にいいけど人形が気になるな。
何笑ってんだよおい。ジョジがよ、墓からよ、
これマジで
墓から掘り起こされて見えなかされて人形になってオルゴール詰め込まれてんだぞ。これ本当に？そのお前モスク、おい、何笑ってんだこの野郎って、ね、
いやいやいや、 あまりにチープな人形だな。これ本当に人間も元に作ってんの？
人形だよ。
すげえクオリティ低い気しちゃうんだけど。
クオリティっつんじゃねえよ。
いや、え、だってベースが人間なんでしょ？
ベース人間ですよ。
なんでこんな人間いる？
いや、こんな人間いますよ。だから
それ飽きるわ。
あの、あ、おい。
いや、なんなんこれ、マジでわかんない。ロウとかで塗ってんのかな。
俺が手を伸ばしてももう背中に手が届かないぐらい遠くに行かないでくれ。
何これ、意味わかんない、マジで。
そうなんですよ、まあ、一応これが人形なんですね。まあ、あの墓地に埋めてるから、あの顔やらが全部潰れてるじゃないですか。
腐っちゃってるの、
うん、だから彼は、まあ、あの目なり口紅なり塗ってもらって、まあ、こう写真あげますから見てください。
でもう
子供服着させてね、それ用に可愛がってたんですけれども、ね、もう飽きちゃうとまた墓の中に埋めちゃって、で新しいジョジーを出してミイラ人形オルゴールセット。
そっか、うん、まあ、ないか。でも その新しく埋め直されたやつを何かのきっかけで、
うん、
もう一回掘るみたいなことがあった時に出てきて、これだったら、
うん、いや、あれでしょうね、まあ、あいたたたってなるでしょうね。
どういうこと。
いやいや、そのモスクビンがまた、あの入れたところをまた掘っちゃって、あいたたたってなりませんかね。
ならないでしょ。
触ったらオルゴールでチャンチャンチャンチャン、いや俺やったやつかいみたいな、
神経衰弱みたいなこと
みたいな、そうそうそうそうそう、またかいみたいな、
いや、すごいイカレ プリっすね。
そうそうそうそう、モスクビンというね、まあ、方なんですけれども、じゃあ次行きましょう。12歳少女があるものを食べて事件となっております。はい、かなり怖いですよ。今年ですよ、2018年10月、
うん、
頭、サンクトペテルブルグ近郊でロシア人男性アルカジー・ズベレフが逮捕された。22歳です、
うん、
ズベレフは。警察はズベレフ容疑者が先月末から行方不明になっていたソチ在住の12歳の少女、うん、バレリアと一緒にいるところを発見したと、
うん、
で誘拐と強姦の容疑で逮捕したんですね。
ああ、
うん、
そっちなんだね、
はい、
うん、
で警察が2人のいた家を捜索したところ、うん、室内から男性の他殺体が発見された、
うん、
で別の要は人間ですよね、
うんうん、なんかよくわかんない、ね、
そう。しかもその遺体は頭部や腕を切り落とされており、さらには調理したような形跡まで残されていたと。
ほうほうほう。
調べると、
うん、
男の頭部切断、そしてレンジでチンして脳みそと目玉を食べているということが分かったと。要はアルカジー・ズベレフがですね、うん、この12歳の少女をですね、うん、まあ、家にかくまうというか、まあ、誘拐して監禁して、うん、そこで食べさせていたのがなんと男の頭部だったという。
ほう、
怖ないこれ。いや普通の飯も当たったでしょうけど、うん、それ以外にあの脳みそと目玉をチンしたものも、まあ、
入れ込んで、
入れ込んで
3時のおやつとかに。
いやいや怖い怖いだから、
すごいね、
うん、
っていう、なんなのそれマジで、うん、それはそれこそだから、なんなの、殺しちゃったのがたまたまあるってことはないじゃん、うん、だって、
まあね、一応なんですけれども、
うん、
解体したの12歳のバレリアちゃんです、
うん、は、うん、
男が解体したんじゃなくて、解体
しろって
言って解体させてレンジでチンさせたとか。で、一応なんですけれども保護された後ですよ。
うん。
いろいろ他にも食べてて、
うん、
心臓は甘すぎたねとか、
うん、
バレリアちゃ
ん
が言うにはね、
うんうん。バレリアちゃんの言葉なのそれ、うん。
心臓は甘すぎたとか、
うん、
脳は美味しかったって言ってる。だからバレリアちゃんも嫌々ではなかったと。
まあ、そういうことだよね、
うん、
そんなになんかまだピンときてないんじゃない、
うんでしょうね、12歳のね、
単純に出されて美味しかったっていう感想なんじゃないかな。
いやいや、もうかなり怖いですよ、だから、うん、
ほ
う、うん、っていう、まあまあ一応で
なんで殺されたのかよくわかんない。
ズベレフ側なんですけれども、
うん、
ズベレフ容疑者は遺体を食べた理由について、以前の彼女が転落死した時に頭から流れ出す脳を見て興味を持った。ズベレフ容疑者はこの女性が15歳の時から交際してたと、その亡くなった人ね、
亡くなった人ね、うん、
18歳で窓から転落して死亡している、この女性の死にもズベレフ容疑者関わっている可能性が指摘されている、
うん、ありそうだよね。
このせいで異常性欲に目覚めたとかっていう話、
目の前でじゃあ要は
彼女が
頭ぶちまけて死んだみたいなのを見て、
う
ん、
そう
テンション上がっちゃったんだ、そこで、
そうそうそうそう、
はあ、
ちなみにその12歳の子、
うん、
この子です。ちょっとあれですけどね、
スノー加工はされてますけども、スノーとかされちゃって
るけど、でもかなり可愛い感じですよね、髪ツヤもいいし、
まあ、12歳にしては大人っぽいかな、
ちゃんとした生活を送ってるんですよ、
うん
うん、っていうね、ちょっと悲しいというか、ちょっとサイコ野郎が2人ですけれども、
この子もなんか将来的にちょっとやばそうな匂いもするけど
ね。いや、そうね。
そういうのを
絶対やる
しちゃってたら、うん、
今後。
なんかね。
うん。そうなんですよ。じゃあ次行きましょう、
うん。
神社のお化け屋敷解体中に男性が死亡。
ほう。
はい。福島県で神社のお祭りで催されたお化け屋敷の解体作業中に死亡事故が発生したと。
日本。うん。
日本ですよ。福島県ですからね。
うん。
で一応これ産経ニュースが取り上げていると、
うん、
産経ニュースによると福島県福島市の福島稲荷神社で、開催されていた秋の例大祭において興行を行ったお化け屋敷を解体していたところ、興行主が脚立から転落して死亡が確認されたと。死亡した興行主の男性は福島市新町かな、うん、 島市新町、
あ読み方、うん、あ
新浜公園の駐車場で興行を終えたお化け屋敷に使用していた櫓を解体していたところ、高さ 1.7 メートルの脚立から転落したと、
うん、
で目撃者はいません、
うん、
男性は病院に搬送された時にですね、頭を強く打っており、
うん、
死亡がなくなった、死亡が確認されたと、うんうん、なんですけれども、男性は事故当時解体業者らと一緒に作業をしてたんですけれども、男性が転落した様子を目撃した誰もおらんと、
うん、
なおかつ高さ 1.7 メートルの脚立から転落して頭ぶつけて死ぬってあるっていう、
そう俺もそこすげえなった、うん、別にそれぐらいでと思った、ね、
そう一緒に作業をしていたのに転落を目撃した人もおらんし、
うん、
1.7 メートル高くないのに、
そうそう
落ちて頭ぶつけて死ぬ、いやおかしくないっていうことがあると、
うんうん、
まあ、ただこじつけないでほしいというふうに、まあ、神社の関係者は語っているんですね。
こじつけないでっていうか、うんうん、まあでもなんか不思議ではあるよね、どうしても、
ね、うん、そうそうそうそうというのも事件がありまして、だから罰じゃないかとなんかね、
まあ取り壊すととかよく言うからね、うん、もう昔から
とかがあったんですよ。
お化け屋敷でしょ。
そうお化け屋敷、
お化け屋敷、
神社を使ったお化け屋敷、うん、
お化け屋敷でもダメなのかな、
うん、
神社の要素が入ってるからかな、
いや分かん
ないけど、だとしたらそのバッチだったとしたらね、
うん、だからまあまあ逆にこういうことが起きるからちょっと信じようってなるけどな、俺とかは。
どういうこと、信じよう、
神様ほんまにおるんかなって、
あ
この地には、うん、って思っちゃう。
まあまあそうか、うん、そういうそうだよね、逆に、うん、
ね、
そうか、そういう風に捉えられるのか、
バチ当たったってことは、うん、ああほんまなんかここおるんかなって思っちゃうけどね、う
ん
う
ん、じゃあ噂立てた方がいいんだ。
いややっぱ怖がる人もいるからね、普通にシンプルにね、俺とかは別にそっちの方がいいなって思っちゃうけど、
うん、
でもかといって、まあね、至る所で人死んでても怖いしね、うん、バチやバチじゃっつって行くのも怖がっちゃうからですけど、
何もできなくなっちゃうか、う
ん、小指ぶつけるぐらいのバチだったらねまだ可愛いから、
まあね、
うん、
小指ぶつけて死亡とかだったら怖いよね。
いやいや怖っね、
うん、謎の死、
たまたまその人は小指に心臓がある人間です、そっちの方興味いくわ言
う
てね、
うん、
言うとりますけれども
言ってねえよ別に
次行きましょう、
はい、
丸々にレンガを20個以上ぶつけられた男性が死亡というお話でございます。
丸々、
インドで72歳の男性がある生き物の投げたレンガに当たり死亡するという事故が起きました、
うん、
その〇〇お猿さんです、
うん、
だからお猿さんの投げたレンガが72歳の男性に当たって死亡するという事故が起きたんですね。
ありそうだなそれは、
うんうん、ウッタルプラデーシュ州に住む72歳の男性は火を燃やすための枯れ木などを集めていた。その際に木の上にいた猿が男性に向かって20個ものレンガを投げて、無防備状態だった男性は頭と胸に大怪我を負ってしまい病院に搬送されるも最終的に死亡、
うん、
突然死んでしまった男性の遺族は警察に抗議し、猿を相手に告訴状を提出した、訴えようとしたんですね、
うんうん
うん、現地メディアのインタビューで、高いところから投げたレンガは彼を殺すのに十分だった、強盗のような猿だ、猿を処罰しなければいけないと主張したと、
うん、うん、まあそれはなるな、ね、問題に
現地の家なるかない
や、猿を放置したっていう、うん、方向、はいはい、でね多分。
しかし当局は猿を罰することはできないとしており、
うん、
検視後に事件を単純事故死と結論付けた。警察署長は、
うん、
男性を攻撃した猿は付近の建物からレンガを集めてきたと推定される、どのように猿を、うん、訴訟するんだ、笑われるだけだろうと説明したと。
じゃあ誰も管理してないんだ猿は。
猿をね、
あ、
うん、猿はヒンドゥー国の崇拝の対象であると、複数の都市で驚異的な存在になってるんですって。庭をめちゃくちゃにしたり、うん、屋根を破壊したり、
調子乗るからねあいつら、
う
ん、
食べ物を奪うという行為、さらには人々を残酷に攻撃する猿までいると、
うん、
地元住民は猿たちはここの人々の生活を困難にしている、不愉快な思いをしているが解決策がないと語るという、うん、
解決策ないんかね。やっぱ手出しちゃいけないっていうのがあるからってこと？
一応インドというか、ここのなんていうんですかね、宗教、ヒンドゥーなんですけれども、宗教観でしょ、だからヒンドゥーの中でね、ハヌマーンっていうね、あの白い猿の神様がいるんですよ、
うんうん、
でそのハヌマーンを祀っている神社じゃねえわ、寺院とかっていうのは、
うん、
あのねものすごい猿おるんですよ、
うん、
ほったらかししてるから、
うんうん
うん、だからもうそこ行ったらもう飯取られるわ、ボコボコにされるわ、まあ、レンガ石投げられるわってすごいんですって、うん、その寺院はね、
うん、
だそういうのがあって結構猿を崇拝してるから、インドではねもう何もできないんですって。
でもやっぱり野放しってことでしょ、
うん、そうだから猿捕まえたりとか、猿にちょっといたずらしたら逆にこっちがものすごい信仰されてる人に攻撃されたりだとか、
うん
うん、
なんか牛に道開けるみたいなさ、
そう
なんか、まあ
そう
ね、やりようないのかなって思っちゃうよね、
うん、いやもう無理なん
だ、そこまで手出しちゃいけないんだ、
無理なんですよ、もう猿はもう神様だからダメですよ。
ちょっとだけ捕まえて、ちょっとだけオリンナが入れるとかダメなの、
うん、いやダメ
それもダメなの、
ダメもうほんまにすぐ、
いや殺すとかさ、うん、戦うとかはダメだろうけど、
生類憐れみの霊みたいなもんで、
うん、
脅かしたりとか餌やらんかったりだとか、
そのレベルでやっぱダメ、
あの小づいたりとかしてももうすぐ、
う
ん、だったらもうインドに住むあの
それも人間悪いの
低層の、まあ、あの人間の方が猿よりも多分価値下ですよ。
あ、低層ってそういう意味ね、うん、カーストみたいなことね、
のは多分下です。
ああ、そう、うん、そうか、そうかもね。でも
なんかだってそのある寺院でハヌマーンが祀られている、
うん、
あの頭下げてる人間見たことありますもん、
猿に、
うん
うん、いやまあそれいるかもしれないけど、うん、国とかでなんとかしないんだなと思ってね。
でもすごいですよね、あの猿がおじいちゃん殺したからって訴えるって言ってるやつらもまあまあなかなかですよね。
まあね、
うん、猿に罰ってどうすんだろうと思って。
いやまあそうだね、うん、
いや檻入れるにしても、
うん、
どう普通やったのってやっぱ思っちゃうし、
罰にはなってない気しちゃうよね、うん、
なってないね、
なってんのかな、
いや、まあ、わかんないですけど、うん、っていうのはね、うん、まあちょっと事件っていうか事故かな、
まあ事故だね、事故に、うん、と処理して処理されてるから、
そうそうそう、20個以上ぶつけられてますからね。
いやもうマジ地獄でしょ。
2個3個じゃないからね、
抵抗できないわけでしょ。
72歳のおじいちゃんは20個ぶつけられてますからね。
なんで20個ぶつけられんの、そのおじいちゃん。
木の上にいた
猿が何したの、
72歳の男性に向かって20個ものレンガを投げると。
なんで黙って20個もぶつけられちゃったんだ
ろう。無防備ですから、だから多分最初に頭バーン食らって、
あもう
またふらついてるところに多分もうあと19個ぶつけられて
る。だからさ、
うん、
なんで20個もぶつけられるんだろうと思って、まあ、何が気に入らなかったのかな。
まあまああったんです、例えばですけど子供が近く乗ったとかね、
ああ、
イライラしてたんかもしらんけれども、それは分からん、猿のしたことだから、
まあね、猿に聞けないもんね。
そうそう、猿のしたことだからね、まああんまり分からないですけれども、以上です、
はい、
というのはまあまあいろいろね、ちょっと死亡事故というか事件事項ですね、まあ、事件事項をちょっといろいろ紹介しましたけれど、なんか興味ある事件事項ありましたか。
興味、この今話した中で、いや全部興味はありましたよ、 なんとなく、
うん、
ただやっぱりジジイがなんで20個もレンガぶつけられる筋合いがあるのかっていうところとか、うん、
勘違いしないで、20個以上だから、
うん、いやいやそうなん、増えてるんだ、
23、4個かもしれないし、うん、
いや20個、うん、レンガぶつけられるのきついなーと思ってね。
いや一個でもきついけどな、
すごいね、
だから猿がそんだけやっぱりもうあっちはもう野放しにされてるから、
それって仮に例えばなんだけど、うん、俺がその場にいたら、うん、猿がね俺にレンガ投げつけてきて、うん、俺ぶつかったとするんじゃん、うん、俺も絶対猿許さないと思うんだよ。猿許さない、ね、その場にいたらね、
うんうん、でも木の上ですからね、
もうその、うん、なんとかしてでも、
うん、
もう絶対捕まえてやろうって思うと思うんだけど、うん、それを やろうとしたら俺の方が捕まんのかな、うん、
捕まる
俺がやっぱりその悪いやつになっちゃう、
悪いやつになりますし、あと普通に多分猿と対マンしても多分ボッコボコされる。強えから猿って、
強えっていうかまあ怖いよねちょっとね、
うん、怖い怖い、うん、だからまず目玉えぐられるでしょ岸本さん。
俺レンガ絶対ぶつける自信あるけど、
目玉えぐられてうわー言ってる時に頭でレンガバーンやられて20個5個以上のレンガぶつけられてしまいますよ、どっちにせよ。あなた
抵抗したら、
うん、抵抗したら、
いや俺それを寛大に受け入れる自信がないわ、その、
まあね、でも僕は
神のあれだっつわれても、
ね、まあ、来月もうタイ行くからちょっと怖いですわ、
うん、
ベジタリアンラーメンレストランで人肉を食わしてたっていう、う
ん、だって気づかなくね。でもそんなの
ちょっとクレーム入れた、うん、まあちょっと口論になった60歳のおじいちゃんをひき肉にしてラーメンなんか入れたっていう、
うん
う
ん
うん、そいつも怖いけど、でもクレームを入れようとしてた男性もし警察じゃなくて店側に入れてたら殺されたんじゃ
ん。
また、だってジジイも殺されてんだから。
まあそうだね、うん、そもそものレベルがさ、口論レベルから殺しに入ってるわけだもんね。まあまあ
2つ目の肉になってたかもしれないから。
そうね、
うん、
結構でもその手のさ、ね、ことで結構殺人になってるからさ、
うん、
まあ気をつけてよ。
微笑みの国タイ言ってるけど、
うん、
だから僕はもう口論しようにも何も言葉わからんから。
まあそうね、でも言葉わかんない割には結構態度悪いじゃない。
いやどういうこと。
いやいや、あの普通さ、うん、やっぱ日本人ってその違う国行くとちょっと腰低くなるというか、うん、より、
はいはい、
なんていうかね、うん、言うこと聞いちゃう感じあるけど、うんうん、そういう感じでもないじゃない。
確かにあのアイスコーヒーって言っても、うん、取ってくんなかったお姉さんにむっちゃ切れましたけど、うん、いやアイスコーヒー、
うん、
いやアイスコーヒーって言って、
はあ、みたいなね、
言うて、いやアイスコーヒーやって、アイスコーヒー分からんのアイスコーヒーって下奥さんが後ろからすると来て、アイスコーヒーって言って、
うん、
で、あーオッケーオッケー言ってて、うん、いやアイスコーヒーでもアイスコーヒーと取れよオラって言ったら、う
ん、
なんか
分かんねえと思って岡山弁でまくしたって
感じ。そうそう、そしたらわっつってみたいなこと言われて、かっしゃいこらって言ってまあ、うん、飲みましたけどね。
いやいや
アイスコーヒーを
まあ店が店ならだからお前アイスコーヒーにひき肉入れられててもおかしくなかったわけですよ、
うん、あれこれアイスコーヒーにひき肉入ってんぞ、警察に連絡しようって、うん、なったかもしれない。
そうです
よ、うん、まあそんなことがあるんでね、まあ、
ちょっと気をつけた方がいいんじゃないですか。
そう行こうかなと思ってるけど、俺もねちゃんと相手見てるから、女子供にしか言わんから大丈夫大丈夫、
強く言うの、う
ん、そう男には言わんよ。
まあね、
うん、
女でいるからね、異常殺人者なんて別に
いるけど、でもそれってなんかちょっとかどわかされて、うん、男女の関係になってからやれるじゃないですか、結構そういう、
まあだそうね、女はそれが
多
い、
ならんから、
色濃いものが多いね、
うん、奥さんおるし大丈夫大丈夫、そこはならん、うん、それは大丈夫です、
う
ん、
まあまあそう願うけど、う
ん、以上です僕からは。はい、まあハロウィン
をハロウィンを汚したいという、う
ん、ハロウィンをもう血まみれにしたいっていう、
したいっていうだけのために考えたやつですね。
みんなハロウィン嫌いになったらいい
ならないよ別にこれ聞いても
以上です。
はい、
ありがとうございました。